恐竜出現。4日目の朝のこと、起きて船の外へ出てみると、嬉しや、飛行機の音がしない。そこでサムを起こした。よし、今のうちに出港だ。しかしその前にヤシの実を10個ばかり拾って艇内に運んでおく必要がある。これからまだどういう目に遭うかもしれないから、水の用意はしておかないといけないんだ。なるほど。では2人で5個ずつ拾ってくればいいんだね。行こう。サムと僕とは急いで上陸した。それから近くのヤシの林へ入って、なるべく色の青いヤシの実を拾い集めた。5個のヤシの実はやっと両手に抱えて持ち運びができる。僕とサムとはうんうん言いながら林を出て、艇のつないである湾の方へよたよた歩いていった。その時である。サムが「あっ！」と言って立ち止まった。「どうしたサム？」と僕は尋ねた。僕の目はどうかしているらしい。恐竜の首が2つ見えるんだ。あははは、何を言っているか。と、僕はバカバカしくなって湾の方を見た。あっ！僕の腕からヤシの実が転がり落ちた。僕の膝は急にガクガクになった。喉がカラカラになって声が出なくなった。なぜ？なぜと言って僕は見たのだ。僕らの恐竜のそばにもう一頭の恐竜が長い首を伸ばし、口を開いたり閉じたりしてのそのそしているのであった。それに作り物の恐竜でないことは一目で分かった。大きな胴がマングロープをメリメリと押し倒している。長い尻尾がパチャンと大きくヤシの梢をたたく。コロコロとヤシの実が転がるのが見える。本物の恐竜だ。逃げよう。本物の恐竜だ。サムもこの時悟ったと見え、僕の腕を取った。僕は無言で回れ右をして走り出した。ジャングルの奥深くへ。驚いたね。この島には本物の恐竜が住んでいるんだよ。恐竜島って本当にあるんだな。あいつは人間を食うだろうか。恐竜は爬虫類だろ。爬虫類といえば蛇やトカゲがそうだ。蛇は人間を飲むからね。従って恐竜は人間を食うと思う。何が従ってだ。食われちゃおしまいだ。ああ、困ったな。僕はそんなことよりも、あのけだものが僕らの恐竜号の恐竜に話しかけても返事をしないものだから、腹を立ててしまってね、僕らの手をポンと海の中へ蹴飛ばして沈めてしまやしないかと心配しているんだ。ああ、そうだ。昇降口を閉めてくるのを忘れたよ。困った。本物の恐竜は相手が口をきかないものだからきっと腹を立てるだろう。そうなれば僕らは乗って帰る船がなくなるよ。そしてこの島に本物の恐竜と一緒に住むことになるだろう。わあ、本物の恐竜と同居するなんて考えただけでブルブルブルブルだ。サムは全身を細かく震えてみせた。ねえ、サム。恐竜は鼻が利くだろうか。つまり匂いを嗅ぎつけるのが鋭敏かな。なぜそんなことを聞くんだい？だって僕はこれからそっと湾の方へ行って本物の恐竜がどうしているか見てこようと思うんだ。しかしもし恐竜の鼻がよく利くんだったら、僕が近づけば恐竜に見つかって食べられてしまうからね。恐竜の嗅覚は鈍感だと思う。なぜと言って、僕らの作り物の恐竜のそばまで行っても、まだ本物かどうか分かりかねていたからね。じゃあ行ってみよう。僕も行く。僕たちは足音を忍びつつ、恐る恐る湾の見えるところまで行った。おや？恐竜はいないぞ。本当だ。今のうちに 恐竜号に乗って逃げようよ。よし、急げ、早く。今から考えると、その時どうして恐竜号に飛び込んだか、どうして出版したか、昇降口は誰が閉めたのか、そんなことは少しも記憶していない。とにかく、命を的にして、早いところ片付けて、沖合めがけて逃げ出したのだ。もちろん先行なんかしない。浮上したままの全速力で白波を立てて走った。気が気ではなかった。今にも恐竜が追いかけてくるかと。ギネタ湾島の浅瀬に艇をのし上げて、僕たちは、やれやれ助かった、と思った。僕たちは艇を飛び出して、水を渡って海岸の砂の上に駆け上がり、気の緩みで二人とも人事不省に陥った。僕たちは知らなかったが、近くにいた人々は肝を潰したそうな。そうでもあろう。全速力で恐竜が海岸めがけて押し寄せてきたと思ったら、浅瀬にのし上げ、中から二人の少年が飛び出してきて、砂の上でひっくり返ってしまったんだから。ホテルでも僕たちが三日三晩も戻らないものだから、恐竜にさらわれたに違いないと手分けして探していたそうである。僕たちは運よく命を拾って本国へ戻ることができた。いろいろ大損害もしたけれど、その後、恐竜帝の冒険だの、恐竜を見た話などを放送したり本にして出版したりしたので、大変儲かって金持ちになった。この次の休暇には日本へ行ってみたい。今度、サムに相談してみよう。定本、運の十座全集、第13巻、少年探偵帳、三一書房、1992年、平成4年、2月29日、第1版、第1刷り発行。入力、ゆいみ。構成、森光淳二。2000年1月22日、公開。青空文庫作成ファイル。このファイルはインターネットの図書館青空文庫 http://www.aozora.gr.jp で作られました。入力、構成、制作にあたったのはボランティアの皆さんです。